聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書12章15節から21節までになります。マタイの福音書12章15節から21節です。新改訳聖書22ページになります。それではお読みいたします。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると大勢の群衆がついてきたので彼らを皆癒された。そしてご自分のことを人々に知らせないように彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。見よ、私が選んだ私のしもべ、私の心が喜ぶ、私を愛する者、私は彼の上に私の霊を授け、彼は異邦人に裁きを告げる。彼は言い争わず、叫ばず、通りでその声を聞く者もない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。裁きを勝利に導くまで異邦人は彼の名に望みをかける。本日は、キリストに望みをと題しまして、清岡先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝もマタイの福音書を読んでいただきました。この私たちが何かをですね、自分で成したときには、まあそのことをですね、いろいろと多くの人々に知らせたい。そして多くの人々から自分の成したことを、まあ、褒めてもらいたい。そんな思いがあるかと思います。まあそのようなことを思うときに、今日の出来事、今日のキリストの言葉は不思議にさえ感じてしまうところもあるかと思います。見てまいりたいと思いますが、まず一つは、退かれるイエス・キリストということです。聖書は15節で語ります。イエスはそれを知ってそこを立ち去られたとあります。ここでキリストがそこを立ち去られたとあるわけですが、まあなぜだろうかなとなります。それはここでイエスはそれを知ってとあります。それというのはもちろん前に見たところですけれども、それはパリサイ人たちがですね、イエス・キリストを何とか殺そうと思い、何とか亡き者にしようということで、そのような人々が相談を始めた。まあそんな事態があったということで、それを知ってそこを立ち去られたということであったわけですね。パリサイ人やそういった人たちはですね、自分たちの教えに反するようなことを教えている、自分たちの教えを否定しているこのキリストを憎み、なんとか亡き者にと、まあそんな計画を立てていたわけですね。ですからそこを立ち去られたということでした。ですが思います、そのように逃げるのはどうなんでしょうかという思いもあるかと思います。堂々と立ち向かった方が良いのではないか、そのように感じる方々もいらっしゃるわけですね。じゃあイエス・キリストは臆病風に吹かれたんだろうか。でもそうではないわけです。イエス・キリストは人の救いのために命を捨てるために来られたわけであって、今さら臆病風もないわけです。私たちなら一時の、まあ、虚勢によってですね、勇ましいことを語ることがあっても、いざとなると逃げ出してしまうところがありますが、それでは決してないわけですね。じゃあイエス・キリストはなぜそこを立ち去られたのかとなります。まあそれは、一言で言えば、まだ その時ではないということでした。まだ時ではない。まだその時ではないということでした。すべてには最も良い時というものがあります。聖書においてもすべてのことには定まった時期があり、すべてには時があるとあります。ですから今はパリサイ人やそういった人々とことを構える時ではないということでした。今はことを構えて大きな争いを引き起こすのではなく、まだまだ今しなければならないことがあったからということでした。十字架にかかる前にまだなすべきことが残されていたわけです。まだ死を迎える時ではないということでした。先にイエス・キリストは一つの町で人々があなた方を迫害するなら別の町へ逃げなさい。誠にあなた方に言います。人の子が来るまでにあなた方がイスラエルの町々を巡り終えることは決してありませんとあります。ですから、あなた方が一つの町に入って伝道する。でも人々がそれを受け入れようとしないで、むしろ迫害するようになるならば、その町を離れ、また次の町へ行きなさい。限られた時間の中にあってですね、すべての町を巡り終えることは、できないんだからと言われたわけです。一つのところで働きを行い、そこにおいて、またその道が閉ざされたならば、さらに次のところへということでした。限られた時の中ですから、キリストご自身もその言葉の通りに従われたわけですね。そして次の福音宣教へとつながるわけです。まあそのように私たちが何かをなすにおいても、確かにふさわしい時というものがあります。その意味では私たちは神の御心にかなうふさわしい時を、まあ、見る目、それも必要であるわけです。まあ、例えば振り返れば、西宮の開拓伝道も、剣道式を終えて一段落しましたけれども、これもそうでした。開拓伝道の思いが与えられ、導かれた時であったと知らされますけれども、開拓伝道において建物を建てるということは、確かに経済的な問題はありますけれども、ある面、建てることができます。ですが、やはり大きな問題となったのは、課題となったのは、その開拓伝道において、働いてくださる働き人のことが、やはり大きな祈りでした。建物が建ってもそこで、労してくださる方がいなければ、ことは進まないわけです。その意味で、今度は宣教師という働き人が、この時に備えられたということも、まさに時にかなったことでもあったわけです。おそらく皆さんそれぞれの人生においても、最善のことを、最善の時に、神様は必ず成してくださるわけです。イエス・キリストがここで退かれたのは、決して臆病風やそういったことではなく、まだ時ではなかった。その時を待ったということがあります。次に第二には、この戒めを与えるイエス・キリストです。聖書は記していますが、すると大勢の群衆がついてきたので、彼らを皆癒された。そしてご自分のことを人々に知らせないように彼らを戒められたとあります。イエス・キリストはパリサイ人たちの企みのゆえにそのところを離れました。ところがなおも多くの人々がイエス・キリストのもとについてくるわけです。キリストによって癒されることを知り、多くの人々が癒しを求めてやってきました。そしてキリストは彼らを癒されたとあります。まさにヒーローのようでもあったわけです。ところがキリストは人々に言うわけです。キリストによって癒されたことをさらに多くの人々に知らせないようにというわけです。不思議な言葉でもありました。 普通であればこれを機会としてもっと多くの人に言い広めなさい。そう言いかねないところですが、そうではなかったわけですね。でもなぜそういうようなことをなされたんだろうかってあります。そこには理由があり、それはやはり先に触れた、まだその時ではないからということがもちろんありました。ここでキリストが多くの人々を癒したということで、人々は十分にこの興奮します。この人こそ自分たちが待ち望んでいた王様じゃないだろうか。ダビデの子孫である王。そのキリストをですね、祭り上げて、そしてローマ帝国に対抗しようともするわけです。まさに反乱のようにするわけです。かつてのダビデのように王として自分たちを導き、ユダヤの王国を立て上げてくれる。そんな期待を持って騒ぎとなってしまいます。そうなると混乱が起こり、多くの人々の命さえ危うくなる、そんな状況にありました。イエス・キリストはもちろんこの地上においてこの時、キリストの王国を立て上げるために来たのではなかったからでした。まあ、このところの出来事は、しばしばメシアの秘密、救い主の秘密という、まあ、メシアの秘密という言葉で言い表されたりもいたします。そして、神学的にもいろいろ議論されるところですが、イエス・キリストが言い広めないようにとか、話してはならないと言われたわけです。でもそれは、様々な危険が潜んでいたからであり、そのような奇跡的な出来事により、キリストの意に反した形で混乱が起こる、そのことを避けた、そしてまだ時ではないということもあって、そのような、まだ今は、言い広めなさることをしないようにという戒めを与えられたと見るわけですね。まあ私たちもよく聖書を読んでいる人々に出会いますけれども、時にはそういった人々の中には、聖書を本当に記された奇跡を行うイエス・キリストをですね、スーパースターのようにしか見たりしない人もいますけれども、そしてキリストを正しく理解しないことがあります。でも私たちにとってはキリストは罪からの救い主であり、十字架において人の罪の身代わりとして死なれるために来られた方ということです。そのことを正しく知らなければならないわけですね。イエス・キリストはここではまだ時ではないということもあり、無用に言い広めることのないようにという戒めを与えられました。そして三つ目には予言の成就ということです。17節以降にあります。これは予言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。見よ、私が選んだ私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の愛する者、私は彼の上に私の霊を授け、彼は異邦人に裁きを告げる。彼は言い争わず叫ばず、通りでその声を聞く者のいない。傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともない。裁きを勝利に導くまで、異邦人は彼の名に望みをかける、とあります。なんだか突然に旧約聖書のイザヤ書を引用していると思われるかもしれませんが、まあこれはキリストが単に奇跡を行う王様、ローマを排除してですね、この地上に、このキリストの王国を建てるために来た、そのような王ではないということを語られているわけです。キリストが臆病だからということではなく、真の救い主の姿を知らせるために、このイザヤの言葉を引用しているわけですね。人々の勝手に思い描く救い主、王ではなく、本当の救い主について語られました。ここで約束された救い主、約束された王がどのような方であるかを語っております。いくつか語っておりますが、その一つは、約束の救い主は、しもべであるとあります。見よ、私が選んだ私のしもべとあります。 しもべという言葉に、まあ、卑しい無分などを考えて抵抗を感じる人がいるかもしれませんが、でもそうではないわけですね。しもべは使えるもののことであり、そしてイエス・キリストはこのようにも言われたことがありました。人の子が、キリストが使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じように死になさいとあります。イエス・キリストはですね、私は使えられるためではなく、使えるために来たと言います。まあ私たちも主のしもべとして、本当に使えられるものではなく、むしろ使えるものであるようにということがそこにもあります。使えられるものが偉いのではなくて、むしろ使えるものが偉いとも言われます。やがて来られる救い主は、しもべである、使えるものであり、しかも自分の命を与える、そのような使えるものであるとあります。もう一つ第二には、それは、やがての救い主は、愛されるものであるとあります。私の心が喜ぶ、私の愛するものと言われています。まあ、この言葉は、キリストがバプテスマのヨハネから洗礼を受けた時にも、神が言われた言葉でした。そこにおいては、見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、とあります。キリストは父なる神に愛される方であり、喜ばれる方であるとあります。その人を確かに愛することはまた、喜ぶことでもあり、そして私たちもまた、神に愛される、愛されている、そのようなものである、ということも言えるかと思います。そして三つ目には、神の霊を受ける方とあります。約束の救い主は神の霊を受ける。ここで、私は彼の上に私の霊を授けとあります。確かにキリストが洗礼を受けたときに、そのことは見える形で表されました。聖書には、イエスはバプテスマを受けて、すぐに自ら上がられた。すると見よ天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になったとあります。そこにおいて、本当にその父なる神、子なる神、聖霊なる神の三位一体の神の姿があります。三位一体の中の聖霊なる神が子なる神キリストに下られたということでした。誠の救い主、王は聖霊に満たされたものであるということでした。そうでないものは救い主ではないわけです。まあ私たちもまた信仰を持って、そして救われたものとしてその時聖霊が与えられ、そして聖霊のあなた方は宮であるとまで言われています。そして四つ目には、やがて来られる救い主は裁く方であるとあります。彼は異邦人に裁きを告げる。キリストは今直面しているローマ帝国に支配されたユダヤの国をですね、解放するという裁きを行い、ダビデの時代のような王国を築く、そのためのものではないということを言うわけですね。救い主は罪を裁く方、やがての日にはこの全世界を裁く方であるわけです。すべての人が、そのキリストの裁きの座に立たされるということがあります。まあ、私たちがそれぞれその裁きの座に立つ備えができているだろうかと問われます。聖書は言います。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれの肉体においてした行為に応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないとあります。キリストの裁きの座の前に立つというわけです。そのようにやがての救い主は私たちをも裁くお方とあります。で、さらに五つ目には叫ばずとあります。十九節に彼は言い争わず叫ばず通りでその声を聞く者のいないとあります。このところの叫ばずというのは 犬の吠える声、あるいは人の人間の怒鳴り声、あるいはわめく声のことでした。キリストはそのような怒鳴り声やわめく声で争ったり、相手を威圧しようたりしようとしたりはしないということでした。時には国を預かる指導者たちは、反対にこの叫ぶ声で威圧しようとする、そんなこともありますけど、それと全く反対のことでした。そのような言葉での争いによって支配しようともしてはいないわけです。まあ、人は怒鳴り声やそういった言葉によって支配しようとするわけですが、救い主はそのようなことはしないと言います。その生き方はキリストの生き方であり、私たちの習うべきところでもあります。そして最後には、傷んだ足を折らずとあります。傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともない。傷ついて、この折れそうになっている細いですね、そのような足の枝を折ったりはしない。また、今にも消えそうなろうそくの灯火を吹き消すようなことはしないと言います。まあ、人は強い者には弱く、弱い者には強くなったりします。そのようなものはですね、折れそうな足をさらに痛めたり、あるいは消えそうな灯火をさらに吹き消そうとするかもしれない。でもキリストはそうではないと言います。確かにキリストは弱い私たちを力づけ、あるいは意気消沈している私たちを励まし、力づけてくださいます。やがて来られる救い主はそのような優しいお方とあります。そして、まあ、七つ目となりますが、最後には、望みを、この方に望みをかけるとあります。ここで、裁きを勝利に導くまで、異邦人は彼らの名に望みをかけるとあります。神が正しくすべてのことを裁かれる、その日を信じて待って、救い主を信頼して、キリストに望みを置くというわけです。私たちが望みを置くべき方は、やがて来られるこの方であるというわけです。私たちはどこに望みを置いているだろうか。当てにならない八百万の神々なのか。あるいはこの世の富や名声や権力だろうか。そうではないというわけです。聖書はこのようにも言います。頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる神に望みを置きなさいとあります。そしてまた、聖書の中で信仰者はこのように告白しています。キリストに望みを置いている私たち。私たちが一体何に望みを置いているだろうか。私たちが望みを置くべきは、この約束されたこの救い主である、イエス・キリストにこそ望みを置くべきであり、その時、キリストがまたすべてを導き、祝福の中で、また最善のことを成してくださるということでした。私たちは予言された通りに生まれた救い主イエス・キリストを信じて、キリストに望みを置いて望みをかけて生きるものであり、まあそれがクリスチャンである。そのことをもう一度、このところからも覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。本当にイエス・キリストは私たちのために来られた約束の救い主であることを感謝いたします。どうぞ神様、この救い主に私たちが望みを置いて、望みをかけて、本当に日々を歩むことができますように、頼りにならないものや虚しいものに望みを置くのではなく、この方に望みを置いて、また日々を歩ましてくださいますようお願いをいたします。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。